書を読んでさせていただきます。
旧約聖書申命記34章1節から12節です。旧約聖書申命記34章1節から12節、旧約教会の備え付けですと380ページになります。はい、それではお読みします。申命記34章。モーセはモアブの草原からネポ山すなわちエレコの向かいにあるピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。キルアデオ、ダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地を、すなわち夏目屋市の町エリコの平地をソアルまで。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこへ渡っていくことはできない。こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。主は彼をベテエオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。イスラエルの子らはモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。こうしてモーセのために泣き悲しむ者期間は終わった。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。それは主は彼をエジプトの地に使わして、ファラオとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力強い権威とあらゆる恐るべき威力を振るうためであった。以上でございます。今日の中ではモーセの死ということで、近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。7月にしてはね、とても涼しい朝で、こんな爽やかな朝にともに、礼拝できることを感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日このようにして愛する兄弟姉妹の皆さんとともに集まり、あなたの皆を賛美礼拝できるこの最大の時を感謝いたします。今日もまた御言葉が語られますけれども、語るもの聞くもの、あなたが一人一人に、あなたの聖霊を持って働いてくださり、今日もまたあなたの御心をしっかりと受け止めることができるように、また実践に移すことができるように力を与えてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日はモーセの生涯で、モーセの死を取り扱うとともに、モーセの生涯の締めくくりをしてみたいというふうに思います。よく告別式に参列すると亡くなられた方の略歴を紹介しますよね。でその方がどのような生涯を歩まれてきたか、そしてどのようにして一生を閉じられたのかというようなことが話されて、とても個人を知る上で大きな助けになります。そこで今日はまずモーセの生涯を簡単にまとめて、振り返ってみたいと思うんです。まずモーセが召された時の状況を知る鍵となる聖句は 今日の箇所の7節なんですが、7節をお読みしたいと思います。これが今日のキーワードですね。34章の7節、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかったとあります。はい、この箇所によるとモーセは120歳で一生を終えたことがわかります。彼の生涯は40年ごとの 3つのペリオドに分割されるので分かりやすいんですね。初めのピリオドはエジプトでの40年、レビ人の子として生まれますけれども、ユダヤ人の男子ということで川に流され、そして幸いエジプト王パロの娘に拾われて、エジプトの王子として青年時代をエジプトで過ごすことになります。そしてその後の40年はミディアンでの40年、同胞をかばうために殺人を犯し、パロ王から逃れるためにミディアンに逃亡します。その地で彼は家族を持ち、羊飼いとして40年を過ごします。そして40年の終わり頃になって、神様はモーセを呼びかけて、奴隷状態であったイスラエルの民をエジプトから解放せよとの命令をモーセに告げます。そして最後の40年は出エジプトの40年、10の災害が次から次へと起きるんですけれども、エジプトを脱出してカナンに向かって旅立つ。途中シナイ山で神様から律法を受け、また神様の指示に従って幕屋、すなわち礼拝する場所を建てます。そしてトータルで40年間イスラエルの民と共に荒野をさまようことになります。そして今日の箇所に来るんですけれども、40年目の終わりにピスガの頂に立った。3節にあるように、この地でモーセは一生を閉じます。モーセの果たした役割を知る上で、終わりの方ですね、今日の箇所10節から12節をお読みいたします。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。それは主が彼をエジプトの地に遣わして、ファラオとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力強い権威とあらゆる恐るべき威力を振るうためであったと書かれてあります。今読んだ箇所にですね、モーセが非常に優れた預言者であったと記されています。で、この内容は先ほどのモーセの生涯の第三ピリオドに関する記述です。モーセのような預言者は他に起こらなかったと言われるほどに彼が卓越していた、そのようなポイントをまとめておきたいと思います。プリントをご覧ください。まずモーセは出エジプトをに導いた預言者なんですね。10節に主が顔と顔を合わせて選び出したとあります。これはまずは燃える芝の場面を描写していると思います。この場面、先週長谷川先生がメッセージなさったんだと思いますけれども、モーセがミディアンで生活していた終わりの頃、燃える芝の場面で神様は急にモーセに姿を現して、私はイスラエルの父祖の神である、私はエジプトにいるイスラエルの民の苦しみを見た、私はあなたをリーダーとして立て、イスラエルの民をエジプトから解放して約束の地カナンの地へと導くという 命令を告げたのです。モーセはその命令を聞いて、その使命の大きさに圧倒されて、私にはとてもそのようなことをなす、私には力も自信もありませんとつぶやきます。しかしながら神様はこの自信のないモーセを励まして用い、偉大なる技をなさせます。11節12節のところに書かれてあるように、これらの記述はそれ以降の出エジプト記の出来事を語っていると思われます。エジプトの王ファラオは当時大事な労働力であったイスラエルの民を失いたくないので、イスラエルの民を生かせまいと心を固くなにします。神様はそのファラオの固くなな心を打ち砕くために10の災害を次から次へとエジプト全土に起こします。結局10番目の災害としてエジプトのウイゴ、そして動物から人間に至るまでの全ての長男が撃たれることになります。この時ようやくファラオは心を変えてイスラエルの民を生かせる決心をします。これが過ぎ越しです。神様の怒りと裁きがエジプトの民だけに注がれて、イスラエルの民の上を過ぎ越す、英語でパスオーバーっていうね、過ぎ越すんですね。そこでこの事件は過ぎ越しと呼ばれます。イスラエルにとっては記念すべき日でした。そしてこのあと、この出来事を記念するために過ぎ越しの祭りが制定されます。新約聖書にも出てきますよね。この箇所でモーセが力強い権威とあらゆる恐るべき威力と記しているのは、まずはこの過ぎ越しの出来事を示していると思います。そしてこの過ぎ越しに続いて大切なのは、葦の海の渡礁、これ渡ることですね、を示していると思います。エジプトを出た後、イスラエルの民は葦の海に面したところに到着します。エジプト軍はイスラエルの民を行かせてはならずと追撃を試み、葦の海に近づきます。イスラエルの民にとって前は海、後ろはエジプト軍が迫っているという絶体絶命の状況に置かれます。もう泳いで渡るしかないという状況になってしまうんですね。神様はモーセに命令してですね、そしてモーセは杖を葦の海の上にかざします。すると葦の海は真っ二つに分かれて、その乾いた道をイスラエルの民は急いで渡ります。そしてエジプト軍が後を追ってきた時には、海の水は元に戻って、エジプトの軍勢は皆海に飲み込まれてしまうのです。という信じられないような奇跡が起きたのです。先ほど話した過ぎ越しとこの葦の海の渡礁のこの2つは、イスラエル民族の記憶に残る大きな奇跡で、新約にも出てきますし、今に至るまでユダヤ人の心に刻まれている記念すべき出来事であったのです。この他にモーセが成したこととしては、シナイ山では顔と顔を合わせて神様と語り合いとありますけれども、十戒をはじめとする律法を神様から受け取って、それをために語りました。また神様の指示に従って民を動員して幕屋を建設し、民を礼拝へと導きました。また40年間 頑なで不従順なイスラエルの民を忍耐をもってこのモアブの地まで導きました。そしてその期間に後継者であるヨシアを育てました。これらの技一つ一つのゆえにモーセが非常に卓越した預言者であると書かれている理由があるのです。今日の箇所の4節に、私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこに渡っていくことはできないと書かれてあります。これだけ忠実で、そして素晴らしい献身的な働きをしてきたのにもかかわらず、なぜ神様はモーセが約束の地に渡ることを許されなかったのでしょうか。この目的のために過去40年も労苦してきたのではないでしょうか。聖書を読む私たちは、神様はモーセに対して厳しすぎると抗議したような気持ちになります。民数記20章の7節から13節には、モーセが約束の地に入れなくなったいきさつが書かれてあります。珍の荒野で飲み水がないと言って、イスラエルの民はモーセに文句を言います。民数記の20章の7節から13節、西山兄弟お読みください。
民数記20章7節から、主はモーセに告げられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で家に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を招集し、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水である。イスラエルの子らが主と争った場所であり、主はご自分が聖であることを彼らのうちに示されたのである。
この中で今読んでいただきましたけれども、鍵となるのは12節で、中心となる部分はイスラエルの子らが見ている前で私が聖である、清いものであるということを表さなかったというところにあるんですね。だからあなたは約束の地には入れないと主は宣告しているのです。聖であることを表さなかった、これは具体的にどのような意味なのでしょうか。いろんな解釈がありますが、3つだけ紹介したいと思います。まず1番目、言葉だけで十分であったのに杖で岩を打ってしまったという説なんですけど、この説には反論することもできます。というのは、過去にレフィリムというところでモーセは岩を打って水を出したという、そういう経験があります。なのになんで今回はダメなんですか。もう一つは、8節の頭には杖を取れってあるので、杖を持って、ね、命じるって、岩に命じるって書いてあると、なんか杖で岩を打つことを促しているようにも読めるじゃないでしょうか。これが1番目の理由で、 二つ目は一回だけで十分であるのに二回打ってしまったから。これはおそらく民の不平に煽られてモーセが感情的になってしまったことによると考えられます。一回と二回でそんなに問題があるんでしょうか。よくわかりません。三つ目の理由、モーセ自身には問題はないのだけれども民の不信仰によって流されてしまったモーセ、リーダーとして民との連帯責任を負った結果それで約束の地に入れなくなったという意見なのです。これらの意見はみんな著名な優れた牧師先生方の解釈なんですけれど、みんなばらつきがあるんです。皆さんはどう思いますか。で、私の結論は正直よくわかりませんという結論なんです。で、確かなのはモーセは神の御心を損ねてしまったということなのです。牧師は誰でも御言葉の釈義を正確に行いたいと願っています。しかしながら神様は人間とは異なる異次元の存在であって、神様の思いが人間に 100% 理解できるはずはないんですね。神様の思いが完全に分かるようになったら神は神でなくなると私は思います。聖書の言葉をいつも神様が望んでいる通りに正確に理解できる、解釈できると考えること自体が傲慢ではないかというふうに私は思います。もう一箇所、気になる箇所を読みたいと思います。申命記の3章の23節から28節、西山兄弟お願いいたします。
申命記3章23節、私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたはあなたの偉大さとあなたの力強い御手をこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことができる神が天あるいは地にいるでしょうか。どうか私が渡って行ってヨルダン川の向こう側にある良い地、あの良い産地、またレバノンを見られるようにしてください。しかし主はあなた方のゆえに私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。主は私に言われた、もう十分だ。このことについて二度と私に語ってはならない。ピスガの頂に登り目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたがこのヨルダン川を渡ることはないからだ。ヨシュアに命じ彼を力づけ彼を励ませ、彼がこの民の先頭に立って渡っていき、あなたが見るあの地を彼らに受け継がせるからだ。
この箇所は明らかに先ほど言いました、あの民数記の記録よりも後の出来事です。ここを読むとモーセはあっさりと引き下がったわけではなく、ダメだと言われた後に再度神様に懇願したことがわかります。やっぱり、モーセも約束の地に足を踏み入れたかったんだということがわかります。彼の悔しい思いが伝わってきて、私はモーセの思いにシンクロしてしまいます。神の人モーセにもこうした面があったんだと、私はこの箇所を読んでむしろ彼に親近感を覚えるのです。北京オリンピックの時、この箇所を読んでいてモーセと羽生結弦君が重なってしまいました。羽生君は過去2回続けて金メダルを取りました。そして今回もきっとという思いが本人にも彼を応援するファンの方にもあったと思います。しかし大会中不運なことが重なって結果は4位、 直後の彼のインタビューの中に、報われない努力だったかもしれないけど、うまくいかなかったことしかないけど、でも一生懸命頑張りましたというこの言葉の中に、やっぱり金メダル取りたかったんだなと、残念だったという彼の気持ちが伝わってきました。私たち人間は大なり小なり同様な体験を通されます。人間、努力が報われない時に落ち込んだり虚しさを覚えたりします。それは人間としての自然な反応ではないかと思います。しかしモーセがその残念だっていう思いをその後も引きずったかどうか、今日の場面から検証していきたいと思います。34章の1節から4節お読みいたします。今日の箇所の初めのところです。モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。ギルアデオダンまでナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地を、すなわち夏目安のヤシの町エリコの平地をゾアルまで。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこへ渡っていくことはできない。一節に主は彼に次の全地方をお見せになったとありますけれども、ここに書かれてある地名をたどってみると、イスラエルの北から南から順次こう見下ろさせていたことがわかります。そしてこれこそがモーセの始祖であるアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと約束された地であると神様は語ります。アブラハムはモーセよりも700年ほど前に存在した人物です。ですから700年前に神様が語られた予言が今実現しようとしているのです。先祖から伝え聞いていたその予言が今実現しようとしているモーセの中にいよいよなんだという期待で胸がいっぱいになっていたのではないかと思います。この時モーセはこれまでの40年の荒野での歩み、いやエジプトで生まれて以来の120年の歩みを振り返っていたのかもしれません。そしてこれこそが先祖に約束されたカナンの地、乳と蜜の流れる地なんだと。苦労は多かったけども、予想外に時間もかかったけれども、やっとここまでたどり着けた、神様がここまで導いてくださったんだという感謝と感動にあふれていたのではないかと思います。ここで神様は再度、あなたがそこへ渡っていくことはできないとダメ押しをしています。しかし34章全体の中に、先ほど取り上げましたように、本来は約束の地に渡れるはずだったのにというような後ろ向きな思いをみじんも感じることができません。これでよかったんだという前向きな思いを私は感じ取っています。これまで神様が自分を通して成してくださったことのすべてに感謝している。そして彼の心は自分のなすべきことはすべて成し終えたという満足感で満たされていたように思います。9節には、ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた、モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである、イスラエルの子らは彼に聞き従い 主がモーセに命じられた通りに行ったとあります。イスラエルの民はヨシュアをモーセの後継者として認め、彼の上に手を置いてとあるように、今後の使命を果たすように就任式を行ったのです。ヨシュアはモーセの付き人としてモーセと行動を共にし、彼から訓練を受けてきました。モーセはこのヨシュアに今後のことは託していこうと決めていました。神の業はヨシュアによって継続されていくという期待と安心感にあふれていたと思われます。6節から8節を読みいたします。こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。主は彼をペテベオルの向かいにあるモアブの地に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。イスラエルの頃はモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。こうしてモーセのために泣き悲しむ者の期間は終わったとあります。5節に今お読みしたように、モーセはモアブの地で死に、そしてその地に葬られた。そしてイスラエルの民は30日間喪に服したというふうに書かれてあります。皆さん、ここを読んで何かおかしいと思ってませんか？だってこの申命記はモーセ御書ですよね。モーセが書いたとされてるんですね。すでに死んでいるモーセが自分の死や、ね、葬儀の記録を書けるはずがないですよね。このあたりの記録をじゃあモーセが書いてないとして誰が書いたんでしょうか。いろんな説があるのですが、私は最も有力なのはヨシュアだと思っています。モーセとずっと行動を共にしていたヨシュアがモーセの死後に書き加えたものであると私は考えています。で、7節ね、モーセは彼の目はかすまず気力も衰えていなかったと書かれてあります。先ほども申し上げましたように、この言葉が今日の鍵となる箇所です。モーセのこの時の状態を的確に表している表現だと思います。目はかすまず気力も衰えていなかったということは、彼が若い時のように活力にあふれていたという意味ではないと思います。確かにモーセは自分自身の足でピスガの頂に登ったと考えられるので、それなりの体力は残っていたと思います。私たちの世代になると、最近膝が痛くてと言ってる方がとっても多いんですよね。でも多分モーセにはその問題がなかったんだろうというふうに思います。この時モーセは先ほど申し上げたように、今後神様がヨシュアや彼に続く人々を用いてなされる技に思いを馳せていたと思われます。しかしモーセが見ていたのはさらにその向こう、天の御国ではないかと私は思うのです。五節の主の命により死んだ、その墓を知る者はいないとあります。モーセは預言者エリアのように生きたままで天に上げられたのではないと思います。主の命によりとあるように、彼は主の御心の時に召され、そして愛する神様のもとに戻ったのだと私は思います。それを確証できる記事が新約に出てきます。しばらく前のメッセージで 語りました。変貌山の時にモーセはエリアと共にイエス様と会見する場面に出てきます。すなわちモーセはモアブの地で死んだけれども神様のおられるところ天の御国に帰ったのです。ヘブル人への手紙から読んでいきたいと思います。皆さんプリントをご覧ください。一緒に朗読しましょう。よろしいですか。プリントの後ろのページかな。はい、よろしいですか。はい。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのだすとあります。この地上でなすべく使命は全て成し終えた。思い起こすことはない。結局ピスガの頂からカナンの地を見下ろしていたモーセが見ていたのは地上のカナンではなく神様が用意してくださっている天の御国だったのと私は思います。最後に横浜の城教会の藤岡淳一先生の言葉を引用して結論の言葉としたいと思います。ゆっくりお読みしますのでお聞きください。彼は平安のうちに満足して後のことは次の世代に任せて死ぬことができたのです。主なる神によって選ばれ、神と共に歩み、神によって用いられた信仰者はそのように生き、そのように死ぬことができる。そのことをこのモーセの死は語っているのです。私たちもこのモーセと同じように歩み、そして死ぬことができます。主が自分を選んでくださり、信仰を与えてくださり、主と共に生きる人生を与えてくださり、その中で何らかの働きを与えてくださったなら、私たちの人生は誠に価値ある人生なのです。その歩みにおいて私たちは不信仰に陥ったり罪を犯します。その結果として挫折を味わうことがあります。目指していたことが達成できないということもあります。しかしそうだったとしても私たちの人生が無駄になり、失意のうちに無念の思いを抱いて死ななければならないということではないのです。人生の価値は何を成し遂げたか、どこに到達できたかによるのではなくて、神に選ばれ、見出され、神と共に歩むことを許され、そして多少なりとも用いられたということにこそあるのです。人に誇りうるような立派な成果を上げなくてもいいのです。一人の信仰者として、神のもとで神と共に神に少しでも用いられて歩むことができれば、それは喜ばしい人生であり、私たちは満足して平安のうちに人生を終えることができるのです。今日の箇所を学び、またこの藤川家先生のおすすめを読み、私自身も今後どのように人生を歩んでいくのか今は見えていません。しかしどのような最後を迎えるにしてもこれでよかったんだと主に感謝して賛美を捧げながら すがすがしい思いで一生を閉じていきたいというふうに思わされました。しばらくの黙想の後にお祈りを捧げたいと思います。